はい、今日は使徒の働き26章、少し、飛びますけれども、24節から29節のあたりが中心になります。でこの間の先週の地図を見ますと、一番右側の一番下のあたりにカイサリアというところに丸がついてますけれども、今日の舞台はカイサリアになります。そしてカイサリアというのは、前回第三宣教旅行、伝道旅行で、船に乗ってエペソを後にしてですね、ミレトっていうところでエペソの長老たちと、会って、そして最後のお別れをしたわけですけれども、そこからカイサリア、そしてエルサレム、さらにそのカイサリアの、下になりますね、だいたい90キロぐらいの距離だということです。カイサリアからエルサレムですね。そしてエルサレムでパウロは捕らえられてしまいます。パウロもユダヤ人でありましたけれども、クリスチャンになった、イエス様を信じるようになり、そしてクリスチャンたちと、共に生活をするようになり、そうすると、イエス様を受け入れないユダヤ人たちにとってパウロは裏切り者ということで、そして嫌われていた、目の敵にされてしまった。それでそこで捕らえられて、危うく命も奪われるところでしたけれども、救出されてカイザリアまで、カイザリアにはローマの総督府ですね、総督がそこに、滞在していました。そしてそこのところまで、ローマ軍の兵士たちに守られて、行ったわけですね。そして、パウロはユダヤ人たちに訴えられていましたけれども、今日私たちが学ぼうとしている箇所、26章ではパウロはここで、アグリッパという王様の前で自分のことを弁明する、そういう機会が与えられました。このアグリッパというのはアグリッパ2世ですね。1世は私たちは12章のところで、会っています。ヤコブを殺してしまった王でした。そしてまた同じ章で、神によって打たれたという、神に栄光を期さなかった、そして、神によって打たれたという、そういう王様でありましたが、そのアグリッパ、それがアグリッパ1世で、今日私たちがの前に出てくる王というのは、その息子に当たりますね。そのアグリッパ2世がユダヤの最後の王様になります。そのもうそれでユダヤはまたエルサレムも紀元70年には滅ぼされてしまいます。では使徒の働きの26章24節から26節までを読みします。29節までですね。パウロがこのように弁明していると、フェストウス、 が大声で言った。パウロよ、お前は頭がおかしくなっている。迫学がお前を狂わせている。パウロは言った。フェストウス閣下、私は頭がおかしくはありません。私は真実で理にかなったことを言葉を話しています。王様はこれらのことをよくご存知ですので、その王様に対して私は率直に申し上げているのです。このことは片隅で起こった出来事ではありませんから、そのうちの一つでも王様がお気づきにならなかったことはないと確信しています。アグリッパ王よ、王様は預言師たちを信じておられますか。信じておられると思います。するとアグリッパはパウロに、お前はわずかな時間で私を説き伏せてキリスト者にしようとしていると言った。しかしパウロはこう答えた。わずかな時間であろうと長い時間であろうと、私が神に願っているのはあなたばかりでなく、今日私の話を聞いておられる方々がこの鎖は別として皆私のようになってくださることです。使徒の働きは比較的長い、文章ですね、長い聖書の中で長い、箇所な長い、まあ、本でありますけれども、その中でそこを読んでいて、私の目にこう止まるというか、私が感心する言葉の一つとして今日の、まあ、タイトルにもしましたけれども、パウロの言葉、私のようになってほしいというその言葉なんですね。ですから今日はそのことを中心に考えてみたいと思うんですけれども、パウロのその言葉、どういう意味があるんだろう。私たちは、まあ、この使徒の働きを通して伝道ということも考えながら学んでいますけれども、その私たちが、イエス様を知らない人たちと分かち合う時にも、このパウロの、私が神の前に臨むことは、全ての人が私のようになって、くれることなんだ、くださることなんだよっていうふうにパウロは言った。その言葉、まあ、非常に単純な言葉ですけれども、そこには大切な意味が込められているのかなというふうに思います。パウロという人は非常に優秀な人間であったようですね。で、そのことをパウロ自身も認識していたようで、例えばピリピ人への手紙、パウロは13通の手紙を新約聖書の中で書き残していますけれども、ピリピの手紙の中でこういう箇所があります。パウロが自分のことを言っている箇所でありますけれども私は何も、人間的なものは誇らないということで、そして、まあ、パウロが言いたいのは、私はイエス様だけを誇りにしていますよっていうところでありますけれども、ところがユダヤ人の場合はいろいろなこう人間的なものを大事にしてしまって、そして、見落としているところがあるということで、だけれどもあえて言うならばっていう感じでですね、パウロはここで言っているのは、私は人間的なものにおいても頼むところがあります。頼むところというのは、しようと思えば誇ることのできる、自慢できることもありますよということをパウロは言ってますね。他の人が人間的なものに頼むところがあると思うなら、私はそれ以上です。で、パウロはどういうことを言っているのかというと、私は8日目の割礼を受け、きちんとしたユダヤ人の家庭で育てられ、敬虔な両親によって育てられましたから、律法に従って8日目に割礼を受けてます。 そしてイスラエルの民族に属し、ベニヤミンの別れのものです。そして生っ粋のヘブル人で、ですからヘブル語も話せますよ。律法についてはパリサイ人、パリサイ人はおそらくその当時ユダヤ人の間では最も尊敬されていた人々で、エリートの集団であった6000人ぐらいしかいなかったということですので、そして、彼らは律法を他の人よりも熱心に守っているということで尊敬されていた人たちでありますけれども、ただのパリサイ人ではない。その熱心は教会を迫害したほどで、律法による義についてならば非難されるところのないものです。そういうふうにパウロは自分のことを言ってます。でさらにもう一通の手紙の中で、ガラテヤ人への手紙の一章の13節と14節では、ユダヤ教のうちにあったかつての私の生き方をあなた方はすでに聞いています。私は激しく神の教会を迫害し、それを滅ぼそうとしました。それだけ私は熱心なユダヤ人、ユダヤ教徒であった。また私は自分の同胞で同じ世代の多くの人に比べはるかにユダヤ教に進んでおり、先祖の伝承に人一倍熱心でした。ですからパウロは、自分の世代の中では自分は誰よりも熱心であり、そして、その伝統において、また教えにおいて誰よりも、よく学んでいたという、そういうものであるということをですね。で彼が最初たちに、若い青年ではありましたけれども、その最初たちにわざわざ外国まで行って、ダマスコというところまで行ってクリスチャンを捕らえて、そしてエルサレムに連れてきますというようなことを提案したときに、彼らは推薦状を書いて、パウロを送り出すという、そういう人物であったということです。ですからパウロは確かにこんなことを言う人がいたかもしれない。お前は、イスラエルの希望なんだから。よく優秀な青年たち、若者たちにはそういうことが言われると思うんですけれども、イスラエルの希望だよって、だからしっかり頼んだよ、頑張れよっていうような感じでですね、また人々の尊敬の的であった。ですからお母さんたちはパウロのその熱心な姿を見て、自分の子供たちに、あなた方もパウロを見なさい、そして見習いなさい、しっかり勉強してパウロさんのようになるんですよっていう、そういうような存在だったのかなというふうに思います。パウロは優秀な人間であった、努力家であった、自信家でもあったようですね。そして自分の信じる道を、自分の信念を貫いて一生懸命に生きていたということは言えると思います。ですけどもう一つ言えることは、だけれども間違っていたということです。ですから私たちは一生懸命間違うこともありますということです。それはパウロが教えてくれることですね。パウロはユダヤ人であった時も、クリスチャンになってからも、神様の前に正しい良心を持ち続けたということを言ってますので、ですけれども彼がクリスチャンになる前に教会を迫害していた時は、彼は、間違っていた。ですから私たちは、人間の一生懸命には限界があります。 知識において力において限界があります。ですけれども、それが神様と一緒であるならば、神様と一緒の場合は限界はないということですね。神様の御心であるならば、パウロは、私は私を強くしてくださることに方によってどんなことでもできますというふうに言い切りました。ですから、自分の力に頼るとき、自分の悟りに頼るとき、私たちは間違った方向に行ってしまうことがあるということですね。私たち の, 目標政府ということで掲げられている、その箴言の3章にも、心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るなというところが、言葉がありますけれども、パウロはクリスチャンになる前は自分の悟り、あるいは親から受け継いでいた、あるいは自分の先生から教わっていた、その教えにを頼りにしていた、従っていたということですね。そして聖書の教え、中心的な教え、基本的な教えというのは、知恵の始め、知識の始めは民を恐れることであるということですね。パウロの生き様というのは、最も優秀で熱心な青年ではありましたけれども、その生き方についてイエス様は一言でどういうふうに言われたかというと、パウロよ、トゲのついた棒を蹴るのは痛いことですよというふうに言いました。熱心に頑張っていた、一生懸命生きていた。だけれどもパウロがしていることは、トゲのついた棒を蹴るのと同じことをしていたということですね。そのトゲのついた棒っていうのは何なんだっていう、それは家畜、その牛とかその動物を導くために、正しい方向にこう導くために、こう変な方向に行こうとするとポンポンとこうつつくんだと思いますね。それで動物が、あそっち行くと痛い思いをするから、じゃあこっちなんだなということで、方向を修正する。ですから、パウロの場合は、私たちが今日子どもたちにお父さんお母さんの話を聞いて逆らって、そして失敗したことありますかっていうふうに質問しましたけれども、ここのところから来てるんですが、パウロは熱心ではあったけれども神様の御心に反して生きていたということですね。聖書に、伝道者の書にこういう言葉があります。空の空、すべては空、伝道者の最初のところをですね、一章の二節、私にとってはこの言葉は非常に魅力的な言葉でした。あ、聖書にこんな言葉があるんだ。私は、聖書を本格的に学ぶ前には仏教とか、孔子の教えであるとか老子の教えであるとか、そういった方に関心があったもんですから、あれ、聖書に仏教と同じことが書かれているということで関心を持ったんですね。クリスチャンになる前の話ですけれども、それで空の空、すべては空、仏教と同じか、これ同じなんだと思います。どういうふうに同じかというと、仏教というのは物事を観察するんですね。そして、釈迦という人はそういう鋭い目を持っていた。孔子にしても同じなんですけれども、人間の知恵、経験というものを見て、そして物事で変わらないものはないよ、物事にしがみついているということは 変わってしまうもの、なくなってしまうものにしがみついているということは虚しいことですよということを悟ったんですよね。でそれは正しい、それは合ってると思います。ですからある意味では仏教というのは科学と同じようなことをやってるんだと思いますよ。観察をして、その観察でこういうものだという、だけれども先ほどお話しした中に出てきたように、その悟りというのは限界があるんです。見えるところというのは限界です。ですから書き出しは一緒です。空の空、すべては空ということで、ところが仏教にない言葉がこの伝道者の書の結論になると、これは仏教にないんです。どういう言葉かというと、あなたの若い日にあなたの創造者を覚えなさい。仏教に創造者はないんですよ。科学にも創造者がないんです。ですからいいところまでは行くんですけれども、そこで神様に出会うことはない。そこが問題というか残念なところなんですけれども、それでおそらく釈迦という人はその自分の限界っていうのを悟っていたんだと思います。ですから彼は死後の世界、あるいは死について語らなかったというふうに言ってますので、どうして語らなかったか、知らなかったから語らなかったんだと思います。そして孔子あるいは老子にしてもそうです。知らないっていう、死後の世界については知らないという言葉がありますから、でそれを知ってるかのようにしてしまうのが宗教なんですよ、問題なんですよ。いい戒名を、高いお金を払っていい戒名を買えば死後の世界は確保されますよというような、そういう教えというのは釈迦の教えではなかったようなんですけれども、そして釈迦は目に見える範囲ではこう悟りを、開いたのかもしれないですけれども、それには限界があった。そして目に見えない創造者を知ることはできなかった。ですから聖書が教えることは人間の悟りには限界があります。ですからその限界を超えて私たちのことを導くのは何か、神様の啓示なんですね。啓示という言葉、覆いを取るという意味がありますから、覆いがある限りどんなに素晴らしい人間であっても、その覆いの下にあるものを見ることはできないんですね。神様がそれを許さない限り、それが啓示です。そして私たちの持っているこの聖書というのは神様の啓示の書であるということです。これは人間の知恵、悟り、理解力で、考えたものではないということですね。神様が私たちに与えてくださった啓示の書である。ですから、キリスト教というのは、そして聖書の教えというのは、人間が求道してそれをまとめたものではなくて、神様が求道ではなく求人の方ですね。神様は人を求め、ですから、先週は子どもたちに聖書というのは神様からのラブレターなんだよっていう、神様からの手紙です。それが根本的なところでそれが違うのかなというふうに思います。ですから今日のところで私たちはパウロの、ダマスコの道でパウロはイエス様と出会います。そしてそこで彼の人生は方向転換するわけですね。そして、イエス様はパウロに、今あなたが向かって間違った方向に行くということは、トゲのついた棒を蹴ってるのと同じだよ。そして、そうではなくて、そのトゲのついた棒から学びなさいということだと思います。 そのトゲのついた棒の目的というのは私たちを正しい方向に導くということですから、ですから私たちの人生の中でもそういうことは学びました。詩編の119編にある苦しみにあったことは私にとって幸せでした、私はそれであなたの掟を学びましたという言葉がありますけれども、私たちも失敗を通して神様の言葉を学ぶ、また私たちはその失敗を通してへりくだることを学ぶということもあると思いますね。苦しみに遭う前に私は過ちを犯しました、しかし今はあなたの言葉を守ります。私の良くない言葉だな、嫌な言葉だなという言葉の中に一つある言葉は、赤信号をみんなで渡れば怖くない。これは良くない言葉ですね。まあやってしまったことがあったかもしれないですけれども、若い時にはまあ年を取ってもその誘惑はあると思うんですが、ですけれども本当のところこっちの方が正解かな、トゲの棒をみんなで蹴ってもやっぱり痛いっていう。ですけど問題はトゲの棒でも何度も何度も何度もやってるうちに感じなくなるっていうことはあるんじゃないかなと思います。慣れてしまえば、慣れは怖いという言葉もありますけれども、でも神様は私たちにいろいろなものを通して語ってくださっている、導こうとしてくださっているということは、私たちはいろんな経験から学びます。ですから神に逆らう生き方というのは虚しいものである。この世では自由が大事である、そして自由が人を自由にするというふうに考えられがちですけれども、聖書はそうじゃないよ。自由が人を自由にするのではなくて真理が人を自由にするんですよ。イエス様が8章のヨハネの8章の31、32で言われた言葉というのは、もしあなた方が私の言葉にとどまるならあなた方は本当に私の弟子です、そしてあなた方は真理を知り、その真理があなた方を自由にするんですよ。ですからまず私たちは神様のイエス様の御言葉を私たちのうちに住まわせる、とどまらせる、そしてとどまる、それがあって私たちはイエス様の弟子となる、そしてイエス様の弟子としてイエス様に従いながら生きることが本当の自由なんですよっていう、人間の自由なんですよということ、そこに自由がありますということですよね。ですからいや自由というのはもう何も従わなくて自分のやりたいことをやる、そうやりたいことをやる生き方には自由はないですね。束縛と苦しみ、不平不満、そういうものしかないと思います。パウロはイエス様に出会って、そして光に打たれて、3日間何も見えなかったということですけれども、それも象徴的かなと思います。パウロは自分は見えてると思った、誰よりも見えてる、若者の中では自分のその目は一番鋭いですから、その目を持ってクリスチャンを見つけてクリスチャンを迫害し、そしてクリスチャンを滅ぼす、そういう鋭い目を持っていたと思うんですけれども、実際パウロは3日間見えなかった。そのことで学んだのは、あ、自分は見ていなかったんだ、見えなかったんだということを学んだのかなというふうに思います。そしてイエス様と出会い、パウロはイエス様が死んでいると思った、十字架につけられたわけですから、当然、彼はその自分たちの伝統に、イエス様は自分たちの伝統に逆らったことを教えたのだから、まあしょうがない、それは当然の結果かというふうに考えたのかもしれないですけれども、パウロは、いや 死んでいたのはイエス様ではなくて、イエス様は復活された、死んでいたのは自分の方だったということに、を示されるわけですね。そのことをパウロはエペソの手紙を書いたときに、このように言ってますけれども、さてあなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものであり、ですからパウロは一生懸命生きていると思った、そしてキリスト教という間違ったものを正さなくてはいけないというふうに考えていた、だけれどもパウロは間違っていた、そしてイエス様は、十字架についたイエス様は復活された、そして死んでいたのは自分の方であり、その死んでいた私を、その自分を生かしてくださったのがイエス様だということを学んだわけですね。あなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものであり、かつてはそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩んでいました。この世の流れに従うということは、その背後にあるサタンの働きに従ってしまうということだということですね。誰かうまいことを言いましたけれども、死んでる魚っていうのは流れに流されてしまう、生きてる魚は流れに逆らうことができるよ。ですから私たちがイエス様によって生かされるときに、私たちは何に従い何に従ってはいけないかというその判断力も与えられるということですね。そして力も与えられるということだと思います。イエス様は先ほども8章から言いましたけれども、ヨハネの8章のところでこのように言われました。私は世の光です、私に従う者は決して闇の中を歩むことなく命の光を持ちます。イエス様はヨハネの福音書の11章のところでは、私たちが復活イースターの時に読んだ箇所でありますけれども、私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのですよと言われました。そしてここでは、私は世の光です、私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持ちます。ですからイエス様に従う、イエス様の言葉に従って生きる者は光を持つということですね。それが光なんだ、この世は闇であって、そしてイエス様の言葉という光で初めて私たちは物事の真理、現実というものを知るということですね。パウロは自分のピリピの3章のところで、先ほども言いましたけれども、自分は偉大人としては誇るべきものはたくさんあった、だけれども、ですから周りの人がパウロさんすごいね、あなたの先生はガマリエルだったんでしょ、最高の先生だったんだ、最高の学校行ったんだね、そしてあなたの知識はすごいね、また最初たちにそういう権限までもらったんだね、素晴らしいね、パウロは他の人が、普通の人が素晴らしいと思うことを全部捨ててしまったというんです。そして捨ててしまったわけなんですけれども、ですから捨てる前のパウロが私のようになりなさいって言ったら、あ、そうなんだな、やっぱり頑張って、じゃあパウロさんみたくなるかなっていう考えたかもしれないですけど、今日私たちが学んでいるパウロというのは、全てを捨ててしまったパウロが私のようになりなさいというふうに言ってるんですね。 でパウロはピリピの3章のところでこういうふうに言ってます。しかし私にとってあるいはこの世的に考えて得であったこのようなものを皆私はキリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに一切のことを損と思っています。私はキリストのために全てのものを捨ててそれらを塵やくたと思っています。この世の人々があるいはパウロの周りのユダヤ人たちがパウロさんすごいね、またパウロの家に行くと、まあ、今の時代だとこういろいろ飾ってあったのかもしれない、賞状であるとかメダルであるとかトロフィーであるとか、パウロはそんなものをもう関係ないんだっていう。そしてどうしてパウロさんというとこの繰り返し出てくるキリストのゆえに、キリストを知ってるから、キリストと今関係を持ってるから、そしてキリストのためならっていう、そういうことをパウロは私たちに言います。そしてパウロ自身のことを、パウロは自分は罪人であった、罪人であっただけではなくて罪人の頭であったということも言いますね。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたということは誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。しかしそのような私が憐れみを受けたのは、イエスキリストが今後彼を信じて永遠の命を得ようとしている人々の見本にしようと、まず私に対してこの上ない寛容を示してくださったからです。ですから、パウロは人々の手本になるというよりも見本になります。神様の恵み、憐れみ、寛容の見本になるものとして神様に選ばれましたということを言うわけですね。ですから今日の中心となる箇所でありますけれども、私が神に願っているのはあなた方ばかりでなく、今日私の話を聞いておられる方々がこの鎖は別として、皆私のようになってくださることです。で、すごいのはパウロがここで話しかけている人というのは誰なのかというと、アグリッパ王なんですよ。そしてその横で聞いているローマの総督ですね。その人たちに対してパウロはこの世的には子供たちに、大きくなったらどういう人になりたい、王様になりたいですとか総督になりたいですっていうですけども、パウロは王様に対して総督に対して、私が願っているのはあなた方が私のようになることですっていうふうに言えたということですね。それはパウロが自分が持っているものの素晴らしさをよく知っているということだと思います。それはアグリッパ王の王座よりも、王服よりも、そして財産よりも、総督の力よりも、権威よりも、ローマの権威よりも、自分の持っているものがはるかに素晴らしいものだ。ですから私たちが伝道ということを考えるときに、私たちはそれを言えるだろうか。逆に私たちは、あ、この世のこういろんなものを持っている人たち、この世的に恵まれている人たちを見て、あ、いいな、ああいうふうになりたいなっていう、この世的なものの方に、縛られてないだろうかということもここで問われますけれども、でパウロは鎖について言ってますけれども、まあ、確かにこの鎖はいらないかもしれない。ですからパウロは語っている時にまだ鎖につながれていたんでしょうね。そして、鎖は別としてと言いますけれども、でパウロにとってみればその鎖というのも、大したことはないというふうに考えていたんだと思います。 いろんな鎖はこの世の人生の中にあります。病気であるとか問題であるとか苦しみであるとか、そのことに関してパウロは言うことは、私はあるいは私たちはこの世にあっていろいろな苦しみに出会うけれども、悲しみに出会うけれども、問題に出会うけれども、私たちは落胆しません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、肉体的にも私たちは必ず弱くなります。必ず死にます。ですけれども、私たちの一時の軽い苦難はそれとは比べ物にならないほど重い永遠の栄光を私たちにもたらすものです。私たちは見えるものにではなく見えないものに目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くからです。私の画面がちょっと変わってしまいましたけれども、大丈夫かな。ズームの方でひょっとしたら見えなくなっているかもしれませんけれども、で最後の言葉なんですけれども、これはパウロの祈りです。エペソの一章の17節から19節なんですが、そこのところを OK、 じゃあそこのところを読みたいと思います。どうか私たちの主イエス・キリストの神、栄光の父が、これはパウロの祈りなんですね。エペソの、教会のための祈りです。で何を祈ってるかというと、神が神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。啓示というのは、あ、大丈夫かな、戻った、ここでパウロが言ってるのは、祈ってるのはこういうことなんですね。エペソの教会が、教会の人々が神を知る、神様が彼らに神を知るための知恵、そして啓示の御霊です。この啓示というのは人間の悟りでは悟れないものですよ。それを神様が覆いを取って見せてくださる、神様を見せてくださる。そしてあなたが何が見えるようになるか、あなた方の心の目なんです。心の目がはっきり見えるようになって、で何を見ればいいんですか。神の召しにより与えられる望みがどのようなものか、私たちがすでに、あるいは神様がすでに私たちに与えようとしてくださっている、与えてくださっているものがどれほど、どのようなものか。そして生徒たちが、クリスチャンたちが、私たちが受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものか、それを知ってほしい。それをはっきり見えるようになってほしいっていう祈りですね。でまだ続きます。また神の大能の力の働きによって、神の大能の力っていうのはすごい力ですよこの宇宙を作られる、その力のことをパウロは言ってます。神の大能の働き、大能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるかを知ることができますように。これはすごい祈りなんですけれども、考えてみると私たちが一人残らずこれを持ってるんですよ。でパウロが祈ってるのは、もっとはっきりそれが分かるようになってほしい。でパウロは 神様の恵みによって、神様の憐れみによって救われて、それが見えるようになったんだと思います。ですから私のようになってほしい、自分が優れているんではなくて、自分がこれだけのことをやったからではなくて、神様が本来ふさわしくない私を救ってくださり、そして憐れみを持って私に、そして神様を信じる全ての人に与えてくださっているすごいものがあるよ、まあ、神様との関係が一番すごいものでありますけれども、それをパウロはここで具体的に、こういうものを私たちは求めるべきだ、こういうものを持つべきである、そしてこれを持って私たちは他の人と福音を分かち合う、神様の教えを分かち合うことができます。で、私たちのメッセージも、私が願うところは私のように全ての人がなってもらう、なってほしい、そういう祈り、そういうことを私たちも力まずに自然に言えるように、パウロのようにそういうふうになりたいなというふうに思います。それでは最後にこの祈りをみんなで、読んで、あるいは読みながら祈って、あるいは祈りながら読んで、終わりにしたいと思います。どうか私たちの主イエス・キリストの神、栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しにより与えられる望みがどのようなものか、生徒たちが受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものか、また神の大能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるか知ることができますように。アメン。お祈りします。神様、今日はパウロがアグリッパ王と、それからペスト総督の前で、あなたがどのようにパウロを救い導かれたかということを語ったところ、証ししたところを学びました。パウロは分かち合おうとしたのは、自分のすごいところとか知識とかそういうものではなくて、あなたの素晴らしさでした。そしてあなたからパウロ自身が受けているものの素晴らしさ、どうぞ私たちにも同じものが与えられている、私たちにもそのパウロの祈りの中にあったような、あなたからの恵み、あなたの愛の大きさ、それをしっかりと確認できますように、知ることができますように、そしてそれを知らない人たちと分かち合うことができますように助けてください。私たちもあなたによって愛され救われている私たちも、他の人たちに私のようになってほしいと思ってるよというふうに言えるようにしてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。Thank you.